こんにちは。会派滅未来の富岡直恵でございます。皆さんにとって今年はどんな夏だったでしょうか。我々滅市議会ローイングクラブにとっても初出場となったマサカリレガッタのこの思い出は深く胸に刻まれました。結果については言うまでもありませんが、会派や党派を超えて心を一つにオールを漕ぎ、ゴールを目指して戦ったあの光景は今でも忘れられません。この悔しさをバネに、冬の陸奥下北綱引き大会では、昨年果たすことのできなかった優勝を目指し、戦ってまいりたいと思います。このように私たち議員も各種スポーツイベントに参加することを通じて、市民との交流とともに、あと2年後に迫った青森国スポ、小スポに向けて機運の醸成に努めてまいりたいと思います。それでは第261回定例会にあたり、通告に従い一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。はじめに質問の1項目目、デジタル地域通貨についてであります。この地域通貨については、当市においても導入を目指した検討が行われていることから、本年5月に当市議会産業建設常任会の行政視察において、先進地である愛媛県松山市の取り組みを視察してまいりました。全国的にキャッシュレス化が進む中、どのような決済手段がこの地域に合致するか、また今後においては、青森国スポなどの開催により、全国各地から多くの集客が見込まれることからも、陸奥市を訪れる方々にも考慮した利便性に優れる取り組みを進めていかなければならないものと認識をしております。そのような経緯から今回は質問をいたします。まず、地域通貨とは、その名の通り、特定の地域で使用できる通貨で、地域経済の活性化や地域コミュニティの強化を目的として、自治体などが独自に発行するものであり、地域内の店舗等で使用され、地域内の消費を促進することによって、地域経済の循環が図られるなど、地域にとってメリットがある一方、設備投資などのコスト面の問題や、地域通貨の普及が進まなく、利用者が限定的などの理由により廃止する自治体があるなど、導入後においていかに継続させていけるかが、この地域通貨の大きな課題であるというふうに認識をしております。陸奥市ではお金の地産地消を目指し、スマート市構想にもこのデジタル地域通貨の推進が掲げられていることを踏まえ、以下の点についてお聞きいたします。まず1点目は、当市のこれまでの検討状況について。2点目は、地域の経済効果についてはどのように分析しているか。3点目は、導入にあたっての諸課題についてどのように考えているのかお伺いいたします。次に質問の2項目目、地域公共交通についてであります。この地域公共交通については、今年7月に開催いたしました初の試みとなる、陸奥市議会広報校長委員会の委員と、青森大学陸奥キャンパスの学生との意見交換会で伺った学生の声を反映させて質問をいたします。今回の意見交換会では、若者が住み続けたい街ってというテーマで、陸奥市の将来はこうあってほしいなど、若者の視点で多くの意見を出してもらい、実現するにはどのような対応や対策が必要かなど、限られた時間をフルに使い、非常に我々も刺激を受けた意見交換会となりました。実際に学生からは、バスの本数が増えるともっと効率的に学生生活を過ごすことができるなど、陸奥市における公共交通の現状についての課題が洗い出されました。現在、当市では公共交通の再編が行われており、川内地区では今年度より デマンド型タクシーの本格運行が開始されるなど、時代の変化に即した対応が行われているところでありますが、今後さらなる人口減少や高齢化などを見据え、これからの地域に合わせた交通体制を構築していくことが非常に重要になってくると考えております。今回は特に市民の利用が多いバス路線に焦点を当てて以下の点について質問いたします。まず1点目は、ここ数年において市内循環バスの導入や高齢者無料乗車証事業がスタートするなど、投資を取り巻く状況が大きく変化していることから、市内路線バスの利用状況及び高齢者無料乗車証アゲハの利用実績についてお聞きいたします。次に2点目は、市内循環バスムービーについてであります。ムービーは令和4年度に実証運行が開始され、道路運送法で地方自治体からの要請がある場合には3年程度の実証期間が認められており、今年度末で実証運行が終了を迎えることとなりますが、今となっては市民の足となり、むつ市に欠かせない公共交通の一つであると感じております。今後、継続した運行が多く望まれる中で、来年度以降の本格運行を見据え、これまでの検証と今後の見通しについて、市はどのように考えているのか、見解をお伺いいたします。次に3点目は、今後の市の取り組みについてであります。バス路線は市民の生活交通手段として非常に重要でありますが、人口減少が進む中で運行を維持していくには利用促進を図る必要性が今後ますます重要となってくることや、平成30年に策定した公共交通網形成計画の計画期間が今年度で終了することを踏まえ、利便性向上と利用者増加に向けた市の取り組みについてお伺いいたします。次に質問の3項目目、防災行政についてであります。今年の元日には能登半島地震が発生、また8月8日には日向灘を震源とするマグニチュード 7.1 の大きな地震が発生し、それに伴い南海トラフ地震臨時情報巨大地震注意が初めて発表され、政府からの特別な注意の呼びかけが行われました。呼びかけ期間の1週間が経過し、幸いにも巨大地震の発生は回避できたものの、これだけ頻発する自然災害にさらなる備えの必要性を改めて感じたところであります。今回は7月1日に青森県が県内で土砂災害が発生する恐れのある場所を新たに公表したことに伴い、土砂災害にポイントを当てて質問いたしますが、昨日の佐賀議員の質問と重複する部分もございますが、ご答弁よろしくお願いいたします。この度の発表では、県内で土砂災害が発生する恐れのある場所を新たに2646箇所で確認され、今後詳細な調査を行い、警戒区域の指定を進めることとされております。当市においては、十和田市の237箇所、三戸町の225箇所に次いで221箇所と非常に高い値となっており、昨今、全国各地では、毎年のように警戒区域外での災害が発生していることから、早急な対策が求められます。また、当市は令和3年、むつ市風間浦村豪雨災害により甚大な被害を受けた経験を踏まえ、より強固な土砂災害対策の検討が必要であります。まず質問の1点目は、これまでも当市は県内の中でも多くの土砂災害の警戒区域が指定されておりますが、今日までの対策の進捗状況についてお伺いいたします。次に2点目は、7月1日に新たに県から公表された土砂災害危険箇所について、市の見解と今後の対策についてお伺いし、以上、壇上からの質問といたします。
市長。 富岡議員のご質問にお答えいたします。まずデジタル地域通貨についてのご質問につきましては副市長からの答弁とさせていただきます。次に地域公共交通についてのご質問の1点目およびご質問の2点目につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。ご質問の3点目、利便性向上と利用者の増加に向けた市の取り組みについてお答えいたします。市では平成30年3月に策定した下北地域公共交通網形成計画が今年度をもって計画期間満了となることから、これに続く次期計画となる下北地域公共交通計画を策定するため、下北県域住民を対象としたアンケート調査、路線バスの乗降調査、交通事業者や自治体等の関係機関に対するヒアリング調査等を予定しております。都内計画では下北地域における公共交通を取り巻く問題や課題を整理し、効果的かつ効率的な公共交通体系への見直しを図ります。また持続性の高い公共交通ネットワークの構築に向けた基本方針や目指すべき目標を設定し、その達成に向けた事業や施策を実施していくことで、市内路線バスにおける利便性向上と利用者の増加に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に防災行政についてのご質問につきましては危機管理官からの答弁とさせていただきます。
斉藤副市長。
富岡直哉議員のご質問にお答えいたします。デジタル地域通貨についてのご質問の1点目、当市のこれまでの検討状況についてでございますが、デジタル地域通貨につきましては当市のスマートシティ構想のコンテンツの一つと位置づけ、令和4年度よりその導入について調査検討を行ってきたところであります。事業の検討にあたりましては、市内金融機関および商工団体の皆様にご参画をいただきまして、地域通貨ワーキンググループを組織し、先進地視察や導入機能の検討を行ってまいりましたほか、昨年度は専門的な知識を有する事業者と業務委託契約を締結いたしまして、当市におけるデジタル地域通貨導入の実現可能性についての調査研究事業を実施しております。昨年度の調査研究事業におきましては、市職員を対象とした研修会や市民の皆様と市内事業者を対象としたデジタル地域通貨に関するアンケート調査などを実施いたしましたが、年度途中に委託事業者からの業務の継続が困難との申し出があり、最終的には契約解除となっております。次にご質問の2点目、地域の経済効果についてでありますが、経済効果についての具体的な数値をお示しすることは困難ではございますが、デジタル地域通貨は地域内のみで使用できる通貨でありますことから、デジタル地域通貨を使うこと自体が地域振興に直結するという意識を醸成し、地域内で広く普及させることにより、地域経済が活性化され、地域の経済効果を生むものと考えております。次にご質問の3点目、導入にあたっての諸課題についてでありますが、デジタル地域通貨の導入には、まず収益性が大きな課題となるものと認識しております。デジタル地域通貨事業の主たる収入は、加盟店舗から徴収する決済取引時の決済手数料でありますが、当市における運営費を試算したところ、決済手数料による収益を地域通貨のシステム使用料等の経費の支出が上回り、経常的な赤字が予想され、収益面から持続可能な事業運営は難しいものと考えております。デジタル地域通貨を導入した多くの自治体におきましても、決済手数料の収益のみで 事業を運営することは困難であり、事業休止や廃止したり、自治体の財政負担により運営しているという状況であります。また、大手決済サービスとの競合につきましても、デジタル地域通貨の導入にあたっては、大きな課題になるものと考えております。そのため、デジタル地域通貨につきましては、一度立ち止まり、今後の社会情勢やシステム価格の低下などにより運営費コストの課題が解決できるようになった場合に再度検討に着手したいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
地域公共交通についてのご質問の1点目、市内路線バスの利用状況及び高齢者無料乗車証アゲハの利用実績についてお答えいたします。市内路線バスについてでありますが、下北交通株式会社、 JR バス東北株式会社、有限会社むつ車体工業、有限会社脇の沢交通の4社が運行しておりまして、その利用状況につきましては、延べ人数で令和2年度が35万6916人、令和3年度が36万3092人、令和4年度が41万6868人、令和5年度が41万8664人となっており、年々利用者数は増加しております。次に、アゲハのこれまでの利用実績についてでありますが、事業開始の令和3年10月から令和6年7月末までの延べ人数で19万4344人、1ヶ月あたりにいたしますと5716人の方にアゲハをご利用いただいております。またアゲハの年度別利用状況につきましては、令和3年度が23,021人、令和4年度が66,668人、令和5年度が77,011人となっており、年々利用者数は増加しております。次に、ご質問の2点目、今年度で実証運行が終了する市内循環バスムービーの検証と今後の見通しについてお答えいたします。ムービーを運行しております有限会社むつ車体工業様に確認いたしましたところ、実証運行3年目となり、ムービーも市内の方々に認知され、年々利用者も増加しているとのことでございます。一方で、市民や利用者の皆様からは路線延長や運行時刻の拡大などの要望があることから、来年度の本格運行に向けて運行ダイヤの見直しを行うなど、地域の皆様がムービーを利用しやすいように対応していきたいとのことでございます。市といたしましては、ムービーを含めた市内路線バスの運行ルートや運行ダイヤ、乗り継ぎ等の問題について、地域の実情に応じた効果的かつ効率的な公共交通体系への見直しを今年度策定いたします下北地域公共交通計画に位置づけまして、バス事業者とともに検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
管理官。危機管理官。
防災行政についてのご質問の1点目、 当市における土砂災害対策の進捗についてでありますが、市ではこれまで広報を6つ、市ホームページ、出前講座などにより、土砂災害に関する防災対策の普及啓発に努めてまいりました。また、令和2年3月には、市民の皆様の防災意識の向上及び地域の防災力強化に役立てていただくために、土砂災害編の防災マップのを作成し、全国配布を行い、土砂災害の危険性について周知してまいりました。さらに、平成26年度、30年度に開催した陸奥市総合防災訓練では、豪雨に伴う土砂災害の発生を想定とし、地域住民の皆様のにご参加いただき、避難訓練、避難所開設、運営訓練を行っております。なお、本年10月4日に陸奥地区で開催予定の陸奥市総合防災訓練と防災フェアにおきましても、土砂災害の発生を想定として訓練を行う予定となっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、4月1日に新たに県から発表された土砂災害危険区域についての市の見解と今後の対策についてでありますが、陸奥市では土砂災害が発生する恐れのある箇所として、急傾斜地の崩壊の恐れがある箇所が120箇所、土石流の恐れのある箇所が101箇所の計221箇所が新たに抽出されました。これは現在、すでに土砂災害警戒区域に指定されている263箇所と同規模であり、早期の対応が必要であると考えております。今後の対策といたしましては、近年の大雨では、土砂災害警戒区域外でも土砂災害が発生した事例があることから、市民の皆様に土砂災害に対する防災意識を喚起するためにも、周知及び普及啓発などを行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問いたしますが、デジタル地域通貨の再質問非常に困っておりますが、いろいろ準備してきてますので、お聞きしたいと思います。まず1点目のですね、これまでの検討状況についてでありますが、デジタル地域通貨については、市の方針としては、一度立ち止まるというようなこう答弁でございましたが、これまでを振り返ってみますと、議会の中でもですね、この地域通貨については議論されてきた経緯がありますので、そのことも踏まえて、再質問をしたいというふうに思います。令和4年9月の第253回定例会の当時の原田議員の一般質問において、令和5年度中の導入を考えているという明確な答弁がありました。時期を示したということは、ある程度こう見込めるものがあったので、そのような答弁になったのではないのかなというふうに思いますが、実際にですね、この令和5年度中に導入ができなかった最大の要因は何であったのか、その点についてお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。令和4年12月に地域通貨ワーキンググループで先進地視察を行った結果、導入にあたって関係機関との調整にさらなる時間が必要となったこと、またデジタル地域通貨への関心も含めて市内の情勢が整っていないこと、また導入するシステムについても当市の需要に応じた機能面での設計を構築する必要があったことなどから令和5年度の導入を延期したところでございます。
富岡直哉議員。
はい、次にですね、デジタル地域通貨についての調査の研究事業などの業務委託について、お聞きいたします。途中で契約解除というようになったようでありますが、プロポーザルを経て契約したのにもかかわらずですね、そのような事態になったというのは、契約事業者としていかがなものかなというふうに思いますし、受託したからにはしっかりとこう調査をしてほしかったなというようなのが私の率直な思いでありますが、なぜですね、そのような状況になったのか、ちょっと具体的にお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。調査研究事業を委託した事業者には専門的第三者の見地から地域課題の整理や市全体の意識啓発を行っていただきながら、投資の特性を生かしたデジタル地域通貨の運用の提案および導入の可能性について報告をしていただく予定でありましたが、業務進捗が思わしくなく、使用書に明記している事項の完了見込みが立たず、企画提案のあった業務についても着手する動きがございませんでした。また、市と委託業者の間で、業務委託に関する認識の違いを解消できなかったことから、最終的には委託業者から契約解除の申し出があり、市といたしましても、委託事業者とでは、事業の目的を達成できないと判断し、契約解除に至っております。
富岡直哉議員。
なんかこの事業者の言い分についてですね、ちょっとこう納得できない部分もまあたくさんあるんですけれども、まあ契約が終わっておりますので、まあこれ以上どう言ってもなりませんので、次にですね、2点目の地域の経済効果についてでありますが、まあなかなかこう地域経済への効果を見出すのは難しいということも、もう先送りとするまあ判断材料になったのではないのかなというふうに思っておりますが、実際に市ではですね、どのようなこの試算、そして検討を行い、見送るというような判断に至ったのか、その点についてお伺いいたします。
産業政策部長。
はい、お答えいたします。検討にあたりましては、先行自治体の事業収支や、複数のシステム事業者の運営費について調査を行いましたほか、市のプレミアム商品券事業実施時の利用額などから試算を行いましたところ、運営費の赤字が毎年4000万円程度発生する見込みとなりました。事業を実施する場合には、赤字部分を市の一般財源から継続的に負担する必要が、必要になり、本事業については一度立ち止まることとし、今後の社会情勢やシステム価格の低下など、運営費コストの課題が解決できるような状況になった場合には、再度検討に着手したいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
私もですね、この見送りという判断については、キャッシュレスの時代を、キャッシュレスのですね、時代を取り巻くこう状況も、大きくこう検討を始めた当初からですね、さまざま変化しておりますので、このようなことを踏まえれば、ベストな選択であったのかなというふうに思っております。で次にですね、3点目の導入にあたっての諸課題についての、再質問となりますが、実際に今回の行政視察を行った松山市においては、人口約50万人で、アプリの登録者は約8万人ということで、人口の約 16% が、登録している状況であります。この 16% という割合が、むつ市の状況にそのまま置き換えられるわけではありませんが、むつ市の人口の 16% となると、8000人程度となります。また、人口減少が進む中でですね、費用対効果を考えたときに、投資での実施は、現実的ではないのかなと感じたと同時にですね、これだけ大手の決済サービスがですね、全国的に普及している中で、独自にデジタル地域通貨を始めるにはですね、非常にハードルが高いのではないかなというふうに感じてきたところです。ただ一方で、時代はキャッシュレス化が一層進行しておりまして、むつ市としても、さまざまですね、キャッシュレスに向けた、取り組みを考えていかなければならないものというふうに思っております。その一つとして、大手の決済サービスと連携した、取り組みを視野に入れてですね、進んでいくことが一番ですね、利便性、そして実現性を考えても、理想的ではないのかなというふうに思いますが、この点について改めてお伺いいたします。
産業政策部長。
お答えいたします。現在、大手決済サービスによる自治体連携キャンペーンが定期的に行われております。投資においても、その情報収集を行っているところでございます。既存の大手決済サービスの基盤を利用することにより、 店舗開拓や事務処理を必要としないプレミアム商品券事業を実施することが可能となるものと考えております。今後におきましては、全国的な動向も注視しながら、大手決済サービスと連携したキャンペーンの実施も検討していきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
ぜひ市民にとって利便性の良い方策を検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。次に質問の2項目目の地域公共交通についての再質問となりますが、1点目の路線バスの利用状況とアゲハの利用実績についてでありますが、アゲハの効果もあって路線バスの乗車率は上がってきているようでありますが、実際に路線バスにおいてアゲハの利用者の割合は全体のどの程度を占めているのか、合わせて今後の利用者の見通しのシミュレーションはどのような想定をしているのかお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。市内路線バスの利用におけるアゲハの利用割合につきましては、令和3年度が 11.8%、 令和4年度が15.7%、 令和5年度が 18% となっており、割合については増加しております。また今後の路線バス利用者の見通しということについては、なかなか見通しはつけづらいのですけれども、極端な増減っていうのは考えにくいと考えております。いずれにいたしましても、市民の皆様が利用しやすい公共交通体系の実現を目指してまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
富岡直哉議員。
次に2点目の今年度末で実証運行が終了する市内循環バスムービーについて、先ほどの1点目の質問を踏まえつつ再質問いたします。先ほどの答弁の中でも、利用者については増加しているということで、ルートを毎年検討したり、改善したり、利便性についても向上しているというふうに思いますが、実際にですね、市長が行っているフラットでは、この地域公共交通の話題は多く出ているのかなというふうに思います。実際にどのような意見や要望が市長のもとへ上がってきているのか、またムービーの導入後においてですね、むつ市内の公共交通はどのように変化したと感じておられるか、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
はい。フラットでのご意見につきましては、ホームページ上で公開をさせていただいておりますけれども、フラットではですね、富岡議員ご指摘のとおり、ムービーのことについて、結構な確率でですね、いろんな町内会でお話をいただいてございます。特にですね、フラットでは家の近くまで来てほしいとかですね、運行時間や運行ルートを工夫してほしい、また分かりやすく周知してほしい、そういったご意見を伺ってございます。またムービーにつきましては、今まで下北交通株式会社様と JR バス東北株式会社が運行していない地域を通るように運行しておりますことから、当市における中心市街地の交通空白口は確実に少なくなってきたものと感じております。一方でムービーと他の路線バスとの乗り継ぎや運行ルートの設定が課題であると認識してございます。
富岡直哉議員。
ぜひですね、このような市民の意見や、現在青森大学むつキャンパスの学生が行っている公共交通 の研究結果についてもですね、反映させて市としても取り組んでいただきたいというふうに思います。次に検証と今後の見通しということになりますが、現在市内は4社が路線バスの運行になっておりますが、この路線バスは今後一体的に考えていかなければならない時期が来るというふうに思っております。最終的にはこの4社の路線がつながり、本当の意味でですね、市内をループすることが理想的でありますが、市営をバスを持たない都市にとっては、人口減少が進む中で路線の維持、そしてドライバーの維持ということで、今のうちからですね、よく考えていかなければならない課題だというふうに思います。少し踏み込んだ対策として、市が主導となり、共同でバス路線をですね、運行する共同事業体のようなものが必要となってくるのではないかなというふうに思っておりますが、 この点について、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
はい、まず JR 下北交通むつ車体の路線を、一体的にということでございますけれども、その通りでございまして、先ほど壇上で申し上げました通り、今年度計画が終了いたします下北地域公共交通網形成計画、これは下北県域の住民を対象としてですね、アンケート調査、路線バスの乗降調査、交通事業者、自治体の関係機関のヒアリングを予定しておりますけれども、むつ市だけで公共交通が完結しないという問題もありますので、下北県内、県域の公共交通について、今年度、改めてその計画を作る際に検討してまいりたいと考えておりますけれども、踏み込んでお伝えをいただきました共同事業体でございますけれども、市内バス事業者やタクシー事業者、むつ商工会議所、むつ市連合婦人会、そしてむつ市老人クラブ連合会、むつ市連合 PTA、青森運輸支局等で構成いたします、むつ市地域公共交通活性化協議会を組織しておりますので、路線バスの利便性向上や公共交通の維持等に似た課題につきましては、当該協議会において協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
ありがとうございました。すでにこのような共同運行というものをスタートしている自治体もございますので、当市としても次期、公共交通形成計画の中でですね、ぜひ議論していただきたいというふうに思います。次に3点目の利便性向上と利用者の増加に向けた市の取り組みについてでありますが、やはり今後の課題については、人口減少が進む中で、利用者を維持し、さらに増加させていくことであるというふうに考えております。増加を目指すには、何らかの対策を打たなければなりませんが、現在、公共交通を使わない世代にも利用を促す必要があるというふうに考えております。また、同時にですね、温暖化が進む中で、脱炭素に向けた取り組みも合わせて考えていかなければならない課題であるというふうに認識をしております。そのような点を踏まえまして、まずは市役所において、地域公共交通通勤デーを設けて実施してみてはどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
政策推進部長。
お答えいたします。市役所への公共交通バスの路線の乗り入れというところ、これは運行ルートということになりますけれども、あとは、運行の時刻など、クリアする課題というのはありますけれども、交通政策における一つの施策、また議員おっしゃるとおり環境問題への対応としても、有効な、ご提案だと思いますので、今後、検討してまいりたいというふうに、考えております。以上です。
富岡直哉議員。
こちらにつきましてもぜひ前向きに検討をよろしくお願いいたしまして、次に移ります。次に、3項目目の防災行政についての1点目、当市における土砂災害対策の進捗についてでありますが、これまで指摘されてきた箇所についての対策の完了見込みは、どの程度の期間が想定されているのか、また対策が完了した箇所については、どのように公表されるものとなっているのか、お伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。対策事業につきまして、事業主体であります。青森県に確認しましたところ、現在、むつ市管内で着手している事業は、砂防事業が4箇所、救急車地事業が2箇所となっており、完了時期といたしましては、最長で、令和14年度を予定していると伺っております。また、対策が完了した箇所などの公表ということでございますけれども、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所につきましては、青森県のホームページ内の青森県土砂災害警戒区域等マップにおいて公表されております。対策が完了した箇所につきましては、土砂災害防止法に基づき、おおむね5年に1度実施している基礎調査において、砂防施設の効果が確認された際には、指定が解除されるなど、結果を反映させ公表していると伺っております。
富岡直也議員。
はい、昨日 の佐賀議員の質問の中でもありましたが、ホームページに例えば掲載となっても、これは検索しないとですね、なかなかこう情報にたどり着きません。まあ、これについては、見ない方の方が多いのかなというふうに私も思っております。まあ、県だけの対応だけではなくてですね、まあ、市の方でも、現在どこが危険で、どこが対策済みか、しっかり周知する必要性も感じますので、今後においてはですね、ぜひ市の方でもこの周知方法については検討をいただきたいというふうに考えております。続いて2点目の新たに県から公表された土砂災害危険箇所の市の見解と今後の対策についてでありますが、今回公表された箇所は、これまでと異なる基準により判定されておりますが、具体的にですね、どのような状況かを想定し、土砂災害が発生する恐れがあると判断されたのか、それと合わせて今回の調査において、危険箇所等に避難所等の周回施設は含まれているのか、その点について合わせてお伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。青森県によりますと、今回新たに土砂災害が発生する恐れのある箇所として抽出したものは、高精度な地形情報を使用し、勾配30度以上の傾斜を抽出し、そこから人家等の有無による絞り込みを実施した後に、簡易な実地調査を行い、地形や保全対象の有無について確認の上、箇所の絞り込みを行ったものと伺っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。また、避難所につきまして、現在、避難所、恐れのある避難所はいくつあるのかということでございますが、急傾斜地の崩壊の恐れのある箇所内の指定避難所は1箇所、指定緊急避難場所は3箇所、土石流の恐れのある箇所の指定避難所は7箇所、指定緊急避難場所は8箇所となってございます。
富岡直哉議員。
はい、次に今後の対策ということでお聞きいたしますが、今回新たに確認された箇所、これまですでに確認されている箇所と、どのようなですね、こう優先順位で対策が行われていくことになるのかということについてお伺いしたいと思います。また、今後行われる、詳細な調査結果が確定するのは、いつ頃をめどとしているのか、それとですね、調査については県が主体的に行うこととなるのか、また市が行う部分もあるのか、その点についても併せてお伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。今回新たに確認された部分、すでに指定されている区域について、どのような優先順位で対策が行われていくかについてでございますが、現在、土砂災害警戒区域に指定されている箇所を優先して対策を講じてまいりたいと存じます。続きまして、調査の完了はいつになるかということでございますが、青森県に確認したところ、具体的な時期は未定ではございますが、令和7年度から基礎調査を行い、令和9年度から11年度に土砂災害警戒区域への指定となるものと思われます。また、その基礎調査についてでございますが、基礎調査は青森県が主体となって行うものでございます。
富岡直哉議員。
はい、次にですね、今回公表された危険箇所については、住家も含まれるというふうに思いますが、これだけ各地で土砂災害がですね、頻発している状況を踏まえれば、危険箇所に該当する市民の方々には、早期に丁寧な説明が必要であるというふうに思いますが、その点についての市の現状とですね、合わせて該当する地域で、人が住んでいない建物でもですね、危険箇所としての対象となりうるのか、その点について合わせてお伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。市では地域に特に限定することはなく、 全市民に対しまして、あらゆる災害に対関する注意喚起を行ってまいります。今後、今一度、お住まいの地域における注意すべきポイントなどを確認していただくよう、さらに広報を進めてまいりたいと存じます。ご質問の2点目、土砂災害区域に指定するにあたって、人家等の扱いということでございますが、青森県に確認したところ、指定するにあたって人家、いわゆる建物等に当たるわけでございますが、必ずしもそこに人が住んでいる家というわけではなく、現地調査の結果によっては、公共施設や空き家であっても警戒区域に指定することはあるとのことですので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
人命に関わる部分でありますので、丁寧な対応を進めていただきたいというふうに思います。最後になりますが、新たに、土砂災害が発生する恐れがある場所が、221箇所認められたということで、既存の危険箇所と合わせて、早急な対応が急務でありますが、この状況を踏まえてですね、市として、国や県に対して、様々求めていくことが必要と考えますが、その点については、具体的にどのように今の現在、検討されているのか、お伺いいたします。
危機管理官。
お答えいたします。国、県への具体的な要望につきましては、土砂災害警戒区域への指定が行われた後になると思われますが、工事等の早期対応を要望してまいりたいと存じます。
富岡直也議員。
壇上でも申し上げましたが、当初は令和3年に甚大な災害を受けておりまして、この経験をですね、次の備えとつなげていかなければなりません。やはり、私たちの地域のことは私たちが一番よく知っています。私たちも自助、共助、公助、それぞれの役割をこの機会にですね、しっかりと見つめ直しつつ、災害に強いまちづくりをしていかなければなりませんが、市ができる対応には限りがあります。このような現状を踏まえ、国、県には地域の実情に即した早期の対応がなされることを切に願い、私の一般質問を終わります。